質問はですね、仏教の目的とは、仏教の目的っていうのは何かと言いますと、教行信書唱歌406ページ。左から1,2,3,4,5,6,7行目にですね、8行目に、知恵と慈悲と方便の三種の門は般若を摂取す、ね、仏教の目的っていうのはですね、般若を体得することが仏教の目的です、ね、仏教の目的って何ですか、ね、仏教って何のためにあるんですか、ね、言うと、般若を体得するために仏教っていうものはあるということです、うん、ね、これは般若っていう知恵です。般若っていう知恵、まあ、具体的には何かっていうと、般若っていうのは唯意識です。唯意識を体得することが仏教の目的となります。だからどんなに幸せな家庭に生まれたって言ってもですよ、ね、仏教の目的から言うと、般若を体得しなければ本当に苦しみから離れるっていうことはできないんです。じゃあね、由意識って何かと。由意識っていうのはね、例えば目の前に清盛さんがいる、ね、この清盛さんは、ね、実際に清盛さんっていう人は存在しているんですよね。実際に清盛さんっていう人は存在しているんですけど、私が清盛さんに対して例えば負の感情ね、負の感情を抱いたとしたら、その負の感情っていうのは清盛さんに行くんじゃなくて、自分に跳ね返ってくるっていうのが由意識の教えなんです。どんなにね、ここで大事なのは、どんなに清盛さんがひどい人で、ね、私に対して冷たい行動をとったり傷つけるようなことをしてきたとしても、清盛さんに対する私の思いっていうのは清盛さんに行くんじゃなくて、私に戻ってくると。もちろん空だから、ね、そうじゃない場合もありますけど、この由意識の悟りっていうのはそういうことです。由意識っていうのは、ね、私が清盛さんに対して起こした感情は、ね、清盛さんから、ね、清盛さんに起こした感情は世界を通して私に戻ってくる。っていうのが由意識の悟りってことなんです。由意識っていう真理なんです。
自分の思いがそもそも自分に抱えてくる。
そう
行動のなんかも一歩でしょに抱えてくる。
行動っていうよりね、思いです。思い、私の思いが私に戻ってくるっていうのが、これが由意識なんです。
それを本当に理解できる いろんなところが無理ですか。
これが本当に理解できるんじゃなくて体得する、体得するっていうのは本当にそうだな、本当にそうだなっていうのは、自分が人に対して起こした感情っていうのは自分に跳ね返ってくるっていうことが本当に分かったのが般若を体得するっていうふうに。そのためにはね、まず 2段階ある。2段階あるっていうのはね、いわゆる仏教の教えである人心因果っていうのが分からないと、ね、人心因果が分からないと般若っていうのも体得できないわけです。人心因果、人心因果っていうのはですね、まあ分かりやすく言えば、私が苦しんでいる、ね、苦しんでいるという結果の原因は必ず自分にあるっていうことなんです。私が苦しんでいたとしたら、その苦しみっていうのは人にあるわけじゃなく自分にあるっていうことなんです。お母さん、これわかります？苦しんでいたとしたら、それは人にあるわけじゃなく自分にある。これはどういう意味かっていうと、自分の種まきによって自分にやってくる苦しみを解決することができるっていうのが人心因果っていうことなんです。これが人に原因がある、ね、人に原因があるっていうふうに思ったら、ね、人が私の苦しみを取り除いてくれないと私の苦しみは解決できないっていう考え方になるわけです。だから人を支配しようっていうふうになるわけです。例えば僕がね、清盛さんと一緒に暮らしましたと。そうすると清盛さんの言動がすごく気になると。ね、清盛さんはなんでこんなことするんだ、あんなことするんだと。だからどうしてほしいかって言ったら、私が苦しまないように清盛さんには自分の思い通りに動いてほしいっていうふうに思う、ね、これは清盛さんに苦しみの原因があるっていうふうに思ってる。で、これがなぜ問題なのかっていうと、清盛さんに苦しみの原因がね、いわゆる人に苦しみの原因があるっていうふうに思っている限り、ね、いわゆる人っていうのは思い通りにならないから、思い通りにならないから、人が思い通りにならないことが起きるたびごとに、私は苦しまないといけないし、私の苦しみは、どうすることもできないっていうふうに思うわけです。これわかります。原因を他人のせいにしていたならば、ね、どんなに、苦しんでいたとしてもね、人がその苦しみに対して行動してくれないと、ね、苦しみを解決することはできないっていうふうになるんです。これが、ね、他人によって苦しんでいると。人心因果っていうのは、いや、苦しみという結果っていうのは必ず自分に原因があるんだっていうふうに見ることなんです。ね、たとえですよ、人がひどいことを言って私が苦しんでいたとしても、ね、その苦しんでいるのは私の心だから、その私の心を私が対処することによって解決することができるっていうふうに思うのが人心因果っていうことなんです。
まあ、他人のせいで任せていても、
うん、
何も解決しないんですけど、
うん、
それだったら自分で問題を解決していきます。
そうそうそうそうそう、自分のだから苦しみっていうのは必ず自分の心で起きていることだから、自分の心を何とかすることによって苦しみを解決することができるっていうのが人心因果っていう。
これはあの、
うん、
話としては中で聞いたんですけども、
うん、
まだ理解は十分にできてない。
そうそうそう、だから要はね、要は自分が苦しんでいる時に、ね、自分が苦しんでいる時にこんなことさえなければ苦しまなくてもよかったのにっていうふうに思っちゃうわけ、私たちは、ね、こんなことさえなければ苦しまなくてもよかったのに、ね、でも実際もうそんなことが起きちゃったわけです。だから起きてしまったことに対してこんなことさえなければ苦しまなくてもいいのにっていうふうに思っても意味がないんですよ。だから前向きに受け止めて、前向きに受け止めてね、例えばまあ毒矢の例えっていうのがあるわけ、毒矢の例えっていうのがあって、矢がね刺さった、そこに毒が入る、ね、刺さってね毒が塗られていたと。その時にね、私たちはね、この矢が誰から投げられたかっていうことを問題にするわけ。自分は苦しんでるんですよ、矢に刺さって毒が回って苦しんでいるのにね、苦しんでいるのに私が苦しんでいるっていうことに対して何とかしようって思うことはせずに、ね、誰がこの矢を投げたかっていうことを考えてしまうわけ。で、ね、あの人が悪いっていう、あの人が悪い、あの人がこういうことをしなければ私はこんなに苦しむことはなかったんだっていうふうに思う。刺さった時にね、私はね、私が悪いわけじゃない、私が悪いかどうかなんてことはね、実際から言うと関係ないんです、ね、私が悪いからこの矢が刺さってるとか、私は正しいからね刺さらないとか、そういうことじゃなくて、実際に今私は苦しんでいる、ね、苦しんでいた時にその苦しみは自分のね、その苦しんでいるのはこれ自分だからね。だからその苦しみに対して何とかしようっていうのが、これが仏教という教えっていうことなんです。誰がこの矢を刺したかっていうことは関係ないんです。ね、たとえ清盛さんが僕にこの矢を投げてきたと、おそらく己で清盛めというふうに思ったとしても、矢が抜けるわけじゃないんです。どんなにね、清盛さんが悪いから、清盛さんが実際に悪くてこの矢をね投げて僕に刺さったかもしれない、だけどね、清盛さんを恨んだところでね、この矢が抜けるわけじゃないわけです。ね清盛さんを責めたところで清盛さんが改心してね、あ、上田さん悪かったです、この矢を私が抜いて毒の治療も全部僕がこういうふうにやってたらやってくれるっていうことじゃないわけです。ね、人心因果っていうのは、自分に矢が刺さった時には自分が苦しんでいるんだから、ね、自分が苦しんでいるんだから、その苦しみを自分の力で抜いて、ね、治療しなさいっていうのが人心因果っていうことなんです。ここわかります？
例えば殺人事件で、
うん、
自分の子供が殺された場合に、
うん、
その人の意思はもう犯人に憎むことに捧げられちゃうという のがありますよね、
うん、
それはもう他人を恨ん
だりとか、そうそうそう、だけどどんなに犯人を恨んだとしても犯人が死刑になったとしても子供が戻ってくるわけじゃないんです。だから今自分のこの何とも言えない感情を何とかして対処しようっていうふうにすることの方が犯人を捕まえて犯人を恨むことよりもずっと大事なことなんです。
世間の人は本当に何でもかんでも他人せいに引っかかりますよね、
うんうん、なぜここでポイントなのね、なぜ他人のせいにするのか、ここね、ね、なぜ他人のせいにするのかね、基本さん、なぜ他人のせいにするんですか。
うーん、もう知恵がないから、
うん、なぜ他人のせいにするか。お母さん分かります？なぜ苦しい時に他人のせいにするのか。
今一時的に苦しむ人間が相手にぶつけることができる。
うん。他人のせいにするのはですね、なぜ他人のせいにするのかというと、ね、それは私たちの中に汚れというものがあるからなんです。ね、他人のせいにするっていうのは、いわゆる例えばね、殺人事件がありましたと、そうそう、自分の大事な子供が失われましたと、その時に私たちはその、子供を失ったっていうことによる無常ですね、無常。無常によって、ね、無常によって我が崩れて自分の中に溜まっていた汚れが吹き上がってくるんです。この汚れを、ね、自分の中に留めておくことができないから誰かに受け取ってもらわなくちゃいけない。
今無常によって汚れが崩れてるのはどういうこと。
無常によってって、まあ私たちの心っていうのはね、私たちの心っていうのは、こうね、私たちの心っていうのはこう放っておくとね、汚れというものが溜まっていくわけ、ね、で、その汚れが溜まってくると基本的にはこの苦しくなるんですよ。汚れが溜まるとね、汚れが溜まると苦しくなる。そこでどうするかっていうと、この苦しみをごまかすために欲に走る。欲っていうのはね、例えばゲームをするのも欲だけど、欲っていうのはね、次から次へと、例えば A ということが終わったら B ということがやる、 B ということが終わったら C ということをやる、そうやって次から次へといろんなことをやっていくことも欲なわけ。そういうことをやっていると、この汚れが溜まっていても溜まっていても、その汚れを吐き出さずに自分の中で溜めておくことができるわけ。ところが無常が起きる、無常が起きるとね、欲から欲にね、綱渡りをすることができずに現実を直視してしまう。そうすると自分の中のこの汚れっていうものが、ね、自分の中で留まっていることができずに吹き上がってくるわけです。その吹き上がってきた汚れっていうのは誰かに受け取ってもらわなくちゃいけない。基本的には私たちは汚れが溜まる、 その汚れを誰かに受け取ってもらわなくてはいけないっていうことが起きるわけ。これでわかります。
汚れっていうのは、
うん、
意思の感情です
か。汚れっていうのはね、私たちには上の心と下の心があって、この下の心を無視したりとか、下の心を放置したりとか、下の心を傷つけたりすると、下の心から吹き上がってくるものが汚れなんです。例えば悲しみとか不安とか怒りとか、そういうような感情がたまるんです、ね、例えば欲に流れている人ね、欲に流れている人っていうのは、欲に流れることは楽しいことだけど、下の心を放置していくことだから、ね、下の心としては悲しみが溜まっていくわけ。私たちは存在価値をね、存在価値を確認することによって自分を感じているわけ。だから下の心としては常に自分を感じていたいっていうふうに思う。ね、例えば人と話をすることによって、例えば清盛さんがいますと、清盛さんと話をすることによって私たちは自分を感じるわけ。あ、ここに自分が存在しているんだなっていうことを感じる。ところがね、例えば携帯ゲームをやっていると、ね、例えば清盛さんが目の前にいるのに携帯ゲームをやっていたりとか、携帯を見ていたりとか、ゲームをしたりとか、本を読んでいたりとか、ね、何かこう自分の世界に没頭したりするとね、そうするとね、いわゆるこの下の心をシャットアウトすることができるんです。下の心を感じなくて時間を過ごすことができるんです。例えば子供が YouTube にハマると、こうね、YouTube にハマって YouTube をずっと見続けていると、こうやって YouTube ね、そうすると YouTube にハマっている間は、ね、下の心を感じなくて済むわけ、ね、下の心を感じなくて、でもその代わり下の心としてはね、自分のことを放置されているというふうに思って悲しくなるわけです。不安になったり悲しくなったりする。そうすると下の心がからね、吹き上がってくる感情が、ね、これが汚れっていうもの。例えば、かすみさんが気分が乗らないっていうふうになってね、気分が乗らないっていうふうになってる時っていうのは、基本的には自分を感じない時間があまりにも長いので、自分の心に汚れが溜まっている状態が気分が乗らない状態なんです。普通の人はね、仕事をしたり欲に流れたりすることによって自分を感じなくてもそう気にしないように済んでるわけ。だけど、そんなに仕事をしてなくて、ね、自分を見つめる時間が出てきてしまうと、ね、自分の心の中に汚れがいっぱい溜まってるっていうことがわかるので、気分が乗らないっていうことが起きてくるわけ。仏教っていうのはね、だんだん実践していくと、欲に流れることができなくなってくるんです。欲に流れることができなくなってくるとどうなるか。欲に流れることができなくなると自分の下の心を見てしまうわけ。下の心を見るとどうなるか。下の心を見るとね、虚しいなぁとか、下の心を見ると自分を感じられないなぁとか、ね、下の心を見ると苦しくなるんです。だから私たちは日頃下の心を見ずに欲に流れることによって時間を過ごしてるんです。ところが、そういう汚れっていうものはね、そういうことによって溜まっていく汚れっていうのは、欲に流れている間は感じないけど、何かの無常によって、無常っていうのはね、私たちの中で何事もなく、もう毎日を過ごすことができている状態じゃなくなるってことなんです。ね、今日という日が明日もやってきて、ずっと続いていくんだな、 何にも考えなくて毎日を過ごすことができるんだなっていうことがある日突然変わってしまう。これが無常なんです。
無常というのは、その欲が妨げられた時のことを無常というんです。
その欲から欲の綱渡りができなくなっちゃう状態が無常なんです。だから子供を失って犯人を恨んでいる人っていうのは、子供のことが大事だから犯人を恨んでるわけじゃなく、実際は子供がいる時も子供のことを見ていないんです。見てるようで見てないんです。子供を見るっていうのはね、子供っていうのは、あ、いつかいなくなってしまうんだなっていうことを感じるからこそね、今日という日を大事にして見てあげなくちゃいけないなっていうふうに思う。ね。ところが、何かのことで、その、例えば、殺人事件が起きましたってなると、子供を失ってしまう。子供を失うと、ね、今日という日が当たり前のように明日もやってくるっていうことがなくなってしまう。もっと無常が起きるわけです。そうすると、ね、現実を直視するわけです。で、自分の今まで心の中に溜めてきた汚れが吹き上がる。ね。だから、汚れが吹き上がるのは、無常によって吹き上がるんですけど、ね。無常がない時でも、汚れが溜まっているから、無常という縁によって汚れが吹き上がってくるだけなんです。
その下の心を大切にしないと汚れが溜まる。
そうそう、下の心を大事にしないと汚れが溜まっていくわけです。下の心を大事にしていると汚れっていうのは溜まらないわけ。だから下の心を見ていれば、見ているような生活をしていれば汚れはたまらないけど、ほとんどの人は下の心なんか見ないで欲から欲の綱渡りをしているから、汚れがどんどんどんどんたまるようにできてるんです。それが無常によって汚れが吹き上がってくるんです。で、汚れが吹き上がってきたときに、私たちは、ね、その、この汚れを誰かに受け取ってもらうことによって、苦しみから楽になろうっていうふうにするわけ。でも本当は、この汚れを受け取ってくれる人っていうのは、私の苦しみを取り除いてくれる人だから、ありがたい人なんです。
他人に受け取ってもらうことによって、汚れは減るんですか？
受け取ってもらうことによって、汚れは減る。そう、楽になる。だから、私たちは誰かにその汚れを受け取ってもらいたいっていうふうに思う。ところがね、汚れを受け取ってもらいたいと思っても、みんな欲に流れてるから、だから汚れを受け取ってもらいたいと思って受け取ってくれる人はいないわけです。そこでね、そこでその人にね、押し付けることによって楽になろうとするわけです。だから私たちは誰かを悪者にして汚れを押し付けることによって楽になろうとするんです。
他人が受け取ってくれれば確かに楽になりますけど、
うん、
受け取ってくれないと、
受け取ってなければ、その悪者にして押し付けてでも、吐き捨てて でも、ぶつけてでも楽になろうとするんです。
例えば 人の
悪口を言いまくっているの。そう、悪口を言いまくっているの。そうそうそう。だから、分かっていただきたいことは、自分が悪者にしている相手っていうのは、悪者じゃないんですよ。この人なら、私の汚れを受け取ってくれるっていうふうに思うから、悪者にしてるだけなんです。だからこの人が悪い人間だから悪者にしてるわけじゃないんです。本当はこの人は私の汚れを受け取ってくれる人だからありがたい存在なんです。
そういう他人がいたとしても、
うん、
どんどん汚れが溜まっていくんで、
うん、
常にそうやって他人に受け取ってもらわないと、
うん、
いけないわけですよね。
あ、そうそうそうそう。
どっかでその汚れをなくすことに気がつかないと、
うん、
いつまでもたってもそういうことも。
そうそうそうそう。だから世の中っていうのはこの汚れを溜まるような生き方をみんなしてるから、ね、だから、うん、その汚れの押し付け合いになるわけです。だ本当は汚れを受け取ってくれる人はありがたい人なのに、まるで汚れこの人のせいで私は苦しんでいるかのように思っちゃう。だからこの人のせいで、人のせいで苦しんでいるってことはないんです。多くの場合はね、多くの場合は人をその人のせいで無常が起きて汚れが吹き上がって苦しくなって受け取ってる、この人のせいで無常が起きてるのに私の汚れを受け取ってくれないから苦しんでるんです。そう、受け取ってくれない、受け取ってくれない。それはなぜ受け取ってくれないかって言ったら、相手は相手で汚れがいっぱいだから受け取ってくれないわけです。だけど、ポイントはね、ポイントは、この人のせいで私は苦しんでるんじゃなくて、いわゆる、すでに私の心は苦しんでいた。でも欲に流れているから、苦しんでいながら、苦しんでいることに気づいていなかったんです。それが無常という縁に触れて苦しみが吹き上がってきただけなんです。
犯人に子供を殺された人の場合も、
そう、
もう殺される前から、
そう、殺される前から苦しみが溜まっていた。ね、で、その苦しみは、その苦しみを犯人が受け取ってもらいたいと思うからね、吐き出してるんだけど、犯人は受け取ってくれない。だから、恨みになるわ。要は受け取ってもらいたいけど受け取ってもらえない、受け取ってもらいたいけど受け取ってもらえない、受け取ってもらいたいけど受け取ってもらえないっていうことが何度も何度も繰り返されていくことによって恨みに変わるわけです。
汚れの少ない人の場合には
汚れが少ない人の場合はたとええー、いわゆる殺人っていう無情が起きたとしても相手を許せないっていう感情は起きないわけ。もうだってもう死んじゃったの仕方がない、もう恨んだって帰ってくるわけじゃないから、起きてしまったことはとても悲しいことだけど仕方がないことだっていうことで受け止めていくわけです。
諦めをすれば他人に見せることも なくいく。
そうそうそうそう、だからここでポイントなのは、私たちは人のせいで苦しんでいるって思っている人ほど実は人のせいで苦しんでるんじゃなくて自分のこの汚れによって苦しんでるんです。そういう意味でね、人のせいで苦しんでるってことはないんですよ。多くの場合は人のせいで私は苦しんでるって思ってる時は汚れが溜まっている時であって、ね、それが無常によって汚れが吹き上がってきただけであって決して人のせいで苦しんでるわけではないってことなんです。
で人心がっていうのはその
うん、
自分に原因があるんだ、自分嫌いでに原因があるんだというふうに気がつくっていうことで、
そうそう、人心因果っていうのは、まあ、この場合の人心因果っていうのはね、はい、この場合の人心因果っていうのはいろんな意味がありますけど、人心因果、この場合の人心因果という意味は大体私が苦しんでる時っていうのは汚れが溜まっていて苦しんでるから、その汚れを溜めたのは自分の種まきによって、自分の種まきによって今苦しんでるんだ。人は無常という縁を持ってきただけであって、すでに私は苦しんでいたから、だから無常というものによって苦しみが自覚されただけなんだってことです。だから人のせいで苦しんでるんじゃないよ、ね、それよりも私のこの汚れを、ね、その人のせいにしてぶつけるんじゃなくて、ね、誰か受け取ってもらえる人に話して受け取ってもらった方がいいわけ。要は私たちが苦しんでるのはこの汚れが溜まってるから苦しんでるんだってね。この汚れを受け取ってもらえば苦しみは消えるから。
でも人に受け取ってもらったのはその場所にしないであって根本的な解決にな
る。根本的な解決にならなってないですよ。根本的な解決というのはこの汚れが溜まらないようにしていくっていうことが根本的な解決になります。
自分のその行為に思いによって気合を貯めてるんだっていうことにまず気づかないといけない。
そうそうそうそうそう。そう。だから仏教の目的ってまず汚れがたまらないようにしていくっていうことが一つの目的になるわけです。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。